突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店は、瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん、商店街全体を応援する番組です。今日は銀座通り商店街の古民家久米亭をご紹介します。さあ、玄関入ってきました。もう本当に歴史のあるね、お宅ということで、壁もね、下の方はなんか黒い漆喰でできています。そしていろいろな、これ作家さんの作品でしょうか、ぐいのみであったり、カップ、そういった器、その他にもこけしとかね、招き猫も飾られています。さあ、こちら畳の方のお部屋には机が4つ、そして椅子席もありますね。で、お庭を眺めながらの席も用意されています。ツツジですかね、綺麗に咲いていますね。四季折々にここにいろんな花が咲くんでしょうね。とても趣のある久米亭さんです。それでは店主の中田真希さんにお話伺います。中田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、古民家久米亭ということで、これはどのくらい、築何年くらいになるんでしょうね。
はい、約、築約5年目になりますけれども、はい、
というか明治から、はい、
そうですね、明治41年に建てられた、はい、お家なんですね。
もう本当にね、この柱からね、あの梁、鴨居、もう歴史を感じさせるね、色といい、もう木の風合いといい、素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
もともとはこの建物は住居だけだったんですか。
そうですね、昭和の戦後にですね、祖父が久米眼科として眼科医院を営んでおりまして、約33年間使用しておりました。
ここで名車さんをされてたんですね。
はい、そうなんです、
なんかその名残のようなものはあります？
そうですね、昭和時代の特徴としたタイルだとか、ガラス張りのような窓口だったりだとか、そういったものが随所に残ってはおりますね。
でもそうやってね、もう100年以上この地にね、立っているこの建物で、今中田さんは新しいことを始めましたね。
そうですね、現在はそこを利用してカフェだとか、展示スペースなどにしております。
それはいつ頃からなんですか。
2007年頃からそのように、始めまして、徐々にいろんな方からお声がかかって、ここの場所を貸してくださいということで、展示スペースだとかに、するようになってますね。はい、
じゃあ主な、営業内容というかね、やってらっしゃることはカフェ、それから展示スペース、その他には。
そうですね、雑貨屋さんがあるんですけれども、そこは土日祝日しかやってないところで、ところが離れという母屋の裏側にありまして、そこでは本格的に雑貨屋さんではあるんですけれども、一部そのカフェのスペースに置いておりますね。
離れだったり、母屋だったりということなんですが、この久米亭、一体どのくらい、まず母屋でしょう、それから、
そうですね、母屋と裏に離れと蔵がありまして、すべて104年とか5年になるお家なんですよ。
そして庭園も素晴らしい庭園があってということですね。これをね、維持するのも本当に大変ですね。
そうなんですよ、広いというのもね、やっぱり大変なことはたくさんありまして、100年も経つお家ですし、お庭はすぐにボサボサにこう、雑草だとか木はね、やっぱり育ってきますので、手入れを毎日のようにしたり、カフェのね、この用意をしたりだとか、掃除も全てやっておりますね。
庭園も四季折々いろんなお花が咲くみたいですね。
そうですね、はい、今ですとツツジとかさつきが綺麗ですし、菖蒲も咲いてきましたね。これからはアジサイがたくさん咲いてきますね。
そんな素敵なお花をね眺めながら、まあ、ここでお茶をいただくということなんですが、おすすめメニューっていうと何でしょう。
はい、自家製の黒糖くず餅になりますが、うん、こちらが定番になっております、うん、そして季節によってこれをアレンジを加えて、うん、例えば抹茶のくず餅にしたりだとか、お雛様の時期は三色のくず餅にしたりだとか、うん、そういったものにしておりますね。
じゃやっぱりその季節によってねいろいろ変わって、はい、またそれも楽しみですね。
はい、そうですね、ぜひ皆さん食べてみてください。
テーブルに運ばれてきました。さあそれではいただきます。あ、すごいね、しっかりしてますね。うん、
どうですか。
ちょうどいい硬さです。
よかった。
うん、でまたね黒蜜の甘さと、それきな粉がやっぱねお砂糖入ってないっていうことで、ちょうどいいです。とても美味しい、ね、あっさりしてね、いい感じですね。小豆もね美味しいし、きな粉もとても香ばしいんですが、これ材料もやっぱり吟味してらっしゃるんでしょうね。
そうですね、こだわりがありまして、うん、北海道の小豆を使っておりますし、十勝産の小豆ですね。で、黒糖は沖縄産の黒糖ですね。きな粉はまた香ばしさをちょっと求めまして、うん、京都の あるお店から取り寄せたりしております。
うん、じゃあもうそういう本当に美味しいところをねこう研究して、うん、その材料を使って作っているという、本当に美味しいです。でこれにやっぱり玄米茶合いますよね。玄米茶も本当香りがいいですもんね。
う
ん、
どうでしょう。
いいです。癒されました。ありがとうございます。さあこの黒糖くず餅の入っているこの器もまた素敵ですね。
そうですね、うん、このやはり器は瀬戸ならではの織部の器になりますね、うん、はい、そうですね、まあ、うちにあったものがを使ったりだとか赤酢の方で買ったりしたりしたものですね、
うん、ちょっとおしゃれな感じの器ですね。でまたねこの玄米茶の入ったお湯飲みもね素敵ですね。
これはまあ現代の作家さんのものなんですけれども、うん、うちの雑貨屋さんで置いてくださってる方の作品なんですよ、
うん、この黒糖くず餅は玄米茶付きでおいくらですか。
はい、600円になりますね、うん、で夏は冷たい玄米茶をお出ししております、はい、
この他にもコーヒーとかもありますか、
はい、もうくず餅に、選べるように、うん、コーヒーかまたは紅茶付きっていうのは700円になってしまいますが、うん、はい、ありますので、
はいはい、もうお好みでね、はい、選んでいただけるということですね。カフェのスペースの他に、はい、さっき展示もっておっしゃいましたけど、どんな展示会が行われるんですか。
はい、今現在で言いますと、うん、古時計と言いまして、まあ、古時計というそうなんですけれども、はい、古時計展を開催中でして、うん、6月の15日まで、うん、やっておりますね。カフェ の横のスペースで見ることができますので、いつでも皆さん入場無料ですのでお越しくださいませ。
はい、ラジオサンキューでも毎月1回ねお話に来てくださってる戸田幸彦先生が所有されている古時計ですよね。
はい、そうなんです、そうなんです。もう戸田先生にはいろいろお世話になっておりまして、うん、コレクターさんでもあるので、うん、まあ、古時計だけではなくて、うん、季節に合った、まあ、兜とか、あとそうですね、お雛様、古いお雛様も、うん、年間通して飾っていただいてますね。
あ、ということは今このカフェのスペースありますけれども、うん、そこにいろいろ置いてありますよね、はい、兜とかこけしとか、うん、はい、そういったものも、
そうです、そうです、うん、はい、そういったものも戸田さん のものをお借りしたりだとか、うん、まあ、うちにあった古いものもありまして、うん、屏風だとか、うん、そういったものは、まあ、古民家ならでは の、うん、古いものが見ることができるということで、うん、皆さん喜んでいただいてますね。
焼き物の町瀬戸なのでね、うん、そして焼き物なんかいっぱいおばあちゃまもお持ちだったんじゃないですか、
うん、 そうですね。その頃にいただいたものだとか、購入したものの、お茶碗だとか、まあ、織部のね、ものとか、火鉢だとか、そういったものは残せておりますので、そういったものは使用しながら、皆さんにも喜んでいただいてると思いますね。見ていただけたりしてます。
カフェでね、お菓子とかお茶とか出される時にも使われてるんですか？
そうです、そうです。お茶碗は織部茶碗だとか、瀬戸の作家さんたちが作ってくださったもので提供しておりますね。
お客様はもうとっても喜ばれるんじゃないですか？
あ、そうですね。本当に外部の方は特に瀬戸のものだということでご説明したりすると、あ、これが織部なんだねとか、どういったものですかと、他にもね、聞かれることも多いですね。篠だとか、そういったものはどこで作られているのかとか、それはどこで購入できるのかとか、そういった作家さんとかね、よく誰なのですかとかいうこともいろいろ聞かれたりしますね。
そうですか。まあそういったね、いろんなところからお客様がいらっしゃると思うんですが、どんな感じのお客様が多いですか？
カフェに来られる方ですか？割と若いカップルだとか、若いお友達同士の女性とか、そういった方が多いんですよね。割とこういう古い民家なので、ご年配の方が多いかと思ったんですけれども、何かこう新しいものを感じると言われることもよくありまして、まあ見たことがないとかね、古いものが逆に新しいものとして映るようなところがね、明治村に来たみたいとか、そういった感覚で言われますね。なんで、わーとか、かわいいとか逆に言われるので、ちょっと不思議な感じはしますけどね。
もう若い方たちはどこでこの組手を知るんですかね？
そうですね。やっぱり雑誌にもよく載せていただいてはいるので、そういったカフェ本とか、セット、お出かけセットとかね、そういった雑誌もありますけれども、皆さん、まあ、インターネットで食べログとか、ね、そういった検索していただくっていう形が今は多くなってるみたいですね。
じゃあもう全国からいらっしゃるんですね。
そうですね。まあ、古民家好きな方は古民家で検索してヒットすると、遠いところは北海道から来られたこともありますし、まあ、100年の古民家を見てみたいっていうことで、関東とか関西の方から、来られる方もいらっしゃいますね。
じゃあまあそうやっていらして、たまたまこうやって古時計の展示会をやっていたりね、なんかイベントをやってると、もう本当にね、あ、もう得したっていう、そんな気分ですね。
ですね。まあね、それを目当てに古時計店っていうのも検索して来られる方もいらっしゃいますが、でもやっぱりラッキーっていう方もやっぱり多かったですね。
こういった展示会の他にもいろんなイベントを企画されてますよね。
あ、そうですね。日本舞踊だとか、ヨガ教室だとか、文化教室のようなこともやったりしておりまして、あと、まあ、面白いのは津軽三味線を使った紙芝居とのコラボっていうことで演奏会をやったりだとか、この和の雰囲気に合ったものでぜひっていう方がコンサートだとか演奏会っていうこととか、まあ、展示会も含めてぜひやりたいっていうことで来られる方が多いですね。
踊りであったり演奏される方がぜひこの組手でやってみたいっていうふうにいらっしゃるんですね。
そうですね。この雰囲気でやりたいっていう方がやはりすごく強い希望で来られる方なんですね。なので、とても何か多分アーティストさんというか、そう、芸術家としてですね、すごくピンとくるものがあってっていう、ちょっとこう意志を感じますね、そういった。
もう本当にいい雰囲気ですもんね。
どうなんですかね。持ち主としては、まあ、いつもいるので、まあちょっと古いだけというか、おどろおどろしい感じもありますね、夜なんかは特に。
ね、でもそういったね、若い人たちがまたこの古さの中に新しさをね、見つけてくれたりとかっていうのはとてもね、嬉しいですね。
本当に私も嬉しくて、活気づいた感じの組手が皆さんね、こう にぎわっておりますと嬉しくなりますね。でもご高齢の方も本当に昔眼科でお世話になったっていう方もたくさん見えて、はい、そういう方は遠方からというか、まあ、春日井からこの前も80代のおじいちゃんが見えて、ここで3ヶ月、ね、入院してたって言ってね、お礼に来られたりだとか、はい、でも懐かしい、本当に小さい頃に名医者さんとして通ってたっていう方が、も多くいらっしゃいますね。
でもそういったね、の古くからの方、遠方から来た新しい方、いろんなお客様がいらっしゃるんだけども、まあ、そのお客様に対して牧さんがいつも心がけていることとか、モットーにしていることとかっていうのがあったら教えてください。
そうですね、やっぱり皆さん気ぜわしい毎日送ってらっしゃると思いますので、本当に緑に囲まれて、この古いお家の中でゆったりと、まったりとお茶をしながら過ごしていただいて、お友達やご家族の方とみんなでニコニコと楽しそうにしていただくのが私は本当に一番嬉しいので、いつでも皆さんちょっと癒されたかったら、お待ちしております、はい、
ね、本当にゆったりできる雰囲気なのでね。さあ、この久米亭ですけれども、はい、これからどういうふうにしていきたいと思ってらっしゃいますか？
お家もどんどん古くなっていきますので、いつまで持つのかという不安はありますけれども、やれる限り、自分ができる限りずっとこのまま、の空間を残せたらいいなとは思うんですけれどね。
もう貴重な文化財というかね、
本当に残したい気持ちはいっぱいなんですが、どうしてもその維持っていうのは本当に大変なんですね。
じゃあ、このできる限りね、この久米亭を維持しつつ、 そして展示会とかイベントとかもね、
そうです、そうです、はい、引き続き皆さんと楽しんでやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いいたします、
ね、本当にここでできたらね、素敵ですものね。皆さんぜひご利用ください。それでは久米亭さん の営業時間を教えていただいていいですか？
そうですね、主にカフェがメインとなって、母屋でやっておりますが、火曜日と水曜日がお休みですので、それ以外の日にちで営業時間が11時から18時までとなっておりますね、
はい。
雑貨屋さんが離れの方になりますが、そちらは平日はやっておりませんので、できましたら土日祝にそちらの方も、カフェと同じ時間帯で営業しておりますので、お越しくださいませ。
ありがとうございました。今回ご紹介しましたお店の詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。